コリント人への第二の手紙1章20、今お読みしました後半21章21節から22節の箇所をもって、救いの保証と題して三浦正信牧師にメッセージをいただきます。
第2コリントの1章の21節と22節ですね。前回のところまでで、パウルはコリント教会を2回訪問する計画を立てていて、そのことをコリント教会の人たちにも伝えていたようですけれども、さまざまな事情によって1回目のコリント訪問ができなくなりました。コリント教会の中でもパウロに対してもともと少しこう不信を抱いている幾人かの人たちの中には、そのことをまた大きく取り上げてですね、パウロがドタキャンをしたと、やっぱりなんか軽率な人間だ、信頼できないと、そういうようなことをなんとなくこう陰で言う人たちがいたようです。それに対して、パウロはそういう噂を聞いてですね、決してこの予定を変更したことが、いい加減な気持ちであったわけではないこと、ましてやその計画変更に何か悪意とか策略があったわけでは決してないということを、パウロはこの手紙の至るところで伝えております。そしてそれ以上に、パウロでは、自分自身が、少々悪口を言われるならば構わないけれども、パウロたちが伝えたこの福音がそ知られては困る、そのことを非常に気にしていました。このパウロあるいはパウロたち、パウロと共に伝道していた者たちに対してですね、この不信を抱かせることで、そのパウロが語る福音にまで不信を抱かせるこの悪魔の策略に対して、コリントの人たちが決して引っかからないように、そのことをパウロは非常に心配していたんですね。ですから、パウロはこの自分が どうしてこの予定を変更したかという、その釈明をしながらもですね、だんだんに、それ以上に、確かに人はいろいろ約束を実行できなかったりすることはあるけれども、神がおっしゃったこと、神が約束されたことは必ずなるんだ、なぜなら神は真実な方、真実 100% の方だからと言ってですね、この神様の真実に目を向けようとしています。19節の終わりでは、この方には叱りだけがあるのです。叱りだけの方、叱り、はい、叱りの反対は否、いいえですけれども、決してイエス様はそのはいはいと言いながらですね、心の中では、違う違うとこう言って裏表がある方では決してない。神がこうだと約束されたらば必ずそうなる、そういう方だということをですね、パウロは最初は自分の弁明をしながらもですね、神様はこうだよと神様に目を向けています。自分が予定を変更したからといって、そこに決して何の悪意も策略もないということを伝えつつですね、神の真実、福音の確かさは変わらないことを、パウロはここで改めて強調しています。今日はその流れの中でですね、21節22節があります。まず21節をお読みします。もう一度読みます。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。ここで、2つのことが書かれてあるので、ちょっと分けて、見てみたいんですけれども、まず1番目にですね、神様がしてくださったことが2つ書いてあるんですけど、1つ目に、神はキリストのうちに私たちを固く保ってくださる。神様はキリストのうちに私たちを固く保ってくださる方だということですね。特にここではパウロとコリント教会の人たち、その両者を指していますけれども、 まあ、パウロ・コリントの教会、ひいては今の時代にいる私たち、キリストを信じる者たちみんなですね、キリストのうちに固く保ってくださる神様です。それからもう一つ、2番目は21節の後半にありますけれども、神は私たちに油を注がれた。神は私たちに油を注がれた。まあ、ここも具体的にはパウロとコリントの人たち両者を指していますが、引いては私たちも含めてですね、神は私たちに油を注がれた方。まずこの2つのことを順番に見てみたいと思いますけれども、まず1番目の、そのキリストのうちに固く保ってくださる神ということですね。まあ、パウロたちもコリントの人たちも、まあ、今多少いろいろギクシャクしていることはあるにしてもですね、キリストのうちに固く保たれている私でありあなたたちでありますと言っているわけですね。そういう意味ではイエス・キリストにあっては一つに結び合わされている者たち、みんなキリストにこう信仰を守ってもらわなければ、とても信仰を続けることなんかできない弱いものです。キリストがしっかり一人一人を守ってガードしてくださっている。このキリストがおられなかったら、そのあなたも私たちももう何のある意味では関わりもなかったかもしれない。そういう私たちですけれども、同じキリストに固く保たれている私たち、同じキリストが今も私たちの罪を清め続けてくださっている。そしていつ亡くなるかわからない、本当に吹けば飛ぶようなそんな信仰をもでもですね、キリストのうちに神は固く保ち続けてくださっている。あなたの信仰も私の信仰も神はキリストのうちに固く保ち続けてくださっている。そういう意味で同じキリストが私たちを固く保ってくださっているということを、パウロはここで強調しているわけです。この固く保つという言葉なんですけれども、同じ言葉が第1コリントの1章の8節でも使われています。非常にその前後の文脈からもしてもですね、似ている表現なんですけれども、第1コリントの1章8節、コリント人への手紙第1章8節ですね。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。ここですね、最後まで固く保ってくださいます。この固く保つという言葉がちょっと難しい、ギリシャ語ではベバイオオという言葉なんですけど、同じ、日本語も同じですけど、このギリシャ語の言語もベバイオオーという言葉が使われています。固く保つ、この言葉は、強めてくださるとも訳せるんですね。強めるという意味もあります。固く保つとか強める、キリストが私たちを強めてくださる、そして最後まで終わりの時まで固く保ち強め続けてくださる。私たちは生きている限り、しばしば力を失いそうになること、出来事に、遭遇いたします。いやもうそんなものばっかりに取り囲まれているかもしれません。もう何かあるとすぐに気落ちしたり、テンションが下がってしまう、そういう出来事に囲まれています。もそんな中でもキリストが今も私たちを固く保ち日々強め続けてくださる。だからありがたいんですね。しかもそれを最後まで、終わりの時までキリストは固く保ってくださるとおっしゃっています。その第一コリントの1章8節では、私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして、終わりの時、この世が終わる時、神の御前に立つ時ですね、責められることがないように、責められるところがないものとして最後まで あなた方を固く保つ、強め続けると主の方で約束してくださってるんですね。まあ、そういう意味では、私の信仰なんていうものはないですね。もう信仰も本当に上から与えられるもの、神様から与えられるもの、もう神様が責任を持って最後まで固く保ってくださらなければ、私なんかいつ信仰なくすかわからない、私だってこうやって講談でメッセージ語ってても、明日もう神様から離れましたなんていうことがあるかもしれない。聖霊が、このキリストが固く保ってくださらなければ、強め続けてくださらなければ、誰一人信仰を保つなんていうことはできない。そういう意味ではもう全部神様から、上から与えられているものです。終わりの日に私たちが責められるところのないものとして神の前に立てるように、最後まで固く保ってくださる、強め続けてくださる、出張り応をしてくださる、このキリストにある神の守りがあるから、私たちは神を信じ続けることができます。まあ、もちろんその中で途中スランプがあったり、一時的には離れたような状態になったりするときも、その一時がかなり長いときもあるかもしれませんけれども、そういうこともあり得ます。それでもまた神様、私たちをこう引き戻してくださるのは、やはりこの出張り応をキリストにあって、神が私たちの信仰も固く保ってくださり、強め続けてくださっているからですね。その神は、この第一コリントの1章8節でも、第二コリントの方でも同じなんですけれども、この真実の神様と結びつけられているんですね。今ちょっと先第一コリント読みましたから、そのまま続きで読みますと、第一コリントの1章の9節には、やはり神は真実であり、その方のお召しによって、あなた方の神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられました。その前で8節で、最後まで固く保ってくださいますと言った上、言ったつながりの中でですね、神は真実であり、その方の召しによって、この真実の神が、偽ることのできない神が、しかりだけの神が、最後まで私たちを固く保ってくださる、その神は真実だ。そして今日の第二コリントの1章の、21節もですね、21節のこの固く保ちというのも、先ほどもお話ししましたけど、その前で、神の真実、神は叱りだけ、神の約束がことごとくなるとですね、神の真実とのつながりの中で、神は私たちを固く保ってくださると、やはり神の真実に結びつけてですね、固く保ちが言われています。出張り応が使われています。そういう意味では神の真実かけて私たちは、固く保たれている存在、日々強め続けられている存在だということですね。その神がキリストのうちに固く保ってくださらなければ、また強め続けてくださらなければ、いつだって私たちはどうなってしまうかわからない弱い存在です。まずこの第2コリント1章21節前半では言われていることは、この神はキリストのうちに私たちを固く保ってくださっている、出張り応してくださっているということ、このことを本当に日々感謝していきたいと思います。そして2番目、21節の後半の2番目で言われている、神は私たちに油を注がれたということ、神は私たちに油を注がれた。パウロたち、コリントの人たち、そしてすべてのクリスチャンに神は油を注がれました。油を注がれたとは、聖霊の油を指しています。聖書の中で油という言葉が出てきたときは、この背後に聖霊をイメージしてほぼ間違いないと思いますけれども、特に旧約聖書の時代は、この油を注がれるという儀式は預言者、祭司、王になされました。特別なこの務めに任じられたこの預言者、祭司、王、そういう人たちにこの油を注ぐという儀式が実際にあったわけですね、旧約の時代には。しかし 今キリストを信じる者たちすべてにこの聖霊の油が注がれます。神は私たちに油を注がれた、この私たちというのは本当に今の私たちも含まれるわけですね。キリストを信じる私たちすべてのものに神は油を注がれました。ですからこの旧約聖書のつながりで言うならば、キリストを信じ油を注がれた者たちというのは、聖霊の油を注がれた者たちというのは、みんな預言者であり祭司であり王であるということです。聖霊の油を注がれるということは、すべての油を注がれたクリスチャンたちがこの預言者祭司王に任じられているということ。預言者って何をする人でしょう。神の言葉を伝えるものです。自分の言葉じゃない、自分の思いじゃない、神の言葉です。神がおっしゃっていることを伝えるのが預言者の働き。油を注がれているクリスチャンすべてが使わされた場所で神の言葉を伝える預言者として生かされ立てられています。そして祭司、祭司の役割は何でしょう。神様と人とを周回する、橋渡しをする、それが祭司の役割です。すべての油注がれたクリスチャンがこの神様と人を仲介する橋渡しとして祭司の務めを任じられています。そして王として、神の義と愛を世の人に表していく王として油を注がれています。私たちがこの地で預言者として生きられるように、祭司として生きられるように、王として生きられるように、神様は油を注いでくださっているんですね。聖霊の、その聖霊の油を通してどうやって伝えていったらいいか、どうやって橋渡しをしたらいいか、どうやって神の義と愛を表していったらいいか、それを絶えず具体的に聖霊は教えてくださる、導いてくださる方です。そういう意味では私たちはこの聖霊に何でも聞いていく必要がありますし、また聞いていっていいんですね。ヨハネの第1の手紙にそういうことが書かれてあります。2章の20節と27節、第1ヨハネ、聖書の後ろの方ですけれども、ヨハネの第1の手紙の2章の20節と、飛びますけど同じ2章の27節、まず第1ヨハネ2章20節から読みます。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。別の訳では、欄外中を見ますと、すべてのことを知っています。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、すべてのことを知っています。すごいですね。この注ぎの油、聖霊によってすべてのことを知っている、知識を持っていると言えるというんですね。あるいは27節、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。とどまるのです、あるいはとどまりなさい。もうその油が、注ぎの油、聖霊の油がですね、とどまっている。だから、まあ、極端に言えば誰からも教えを受ける必要がないんだっていうんですね。彼の油がすべてのことについてあなた方に教えるから、聖霊が私たちに何でも教えてくださる。 まあ、これは別にもう人の言うことなんか聞かなくていいとかですね、勉強なんかしなくていいっていうことではありません。まあ、特にまあこの時代、いろんなこの聖書で言っている聖書に似ていて全然違うことを言う、いわゆる異端の教えがこう非常に流通してたわけですね。まあ、二世キリストという人たちも現れていました。まあ、そういう中で非常にこう人々がいろんな教えにこう振り回されるという出来事が、それは今の時代も同じかもしれませんけれども、絶えず起きていました。まあ、そういう意味ではですね、最終的には私たちを本当に教えてくださるのは御霊だ、聖霊の油だ。まあ、人の教えというのもですね、A さんはこう言い、 B さんはこう言い、 C さんはこう言いと言って全然違うことを言われることもあるわけですね。私が何か迷ってたりするときに、このことどうしたらいいかなということを A さんはこう言う、 B さんはこう言う、 C さんはこう言って全然言うことが違ったりすると、何をし どれに従ったらいいだろうって大体迷いますよね。まあ、ましてこの福音に関してですね、この時代福音でありながら福音に似ていて全然違うというものがいっぱいはびこっていたわけです。そして今もはびこっています。まあ、そういう中では私たちは本当に人の教えだけを聞いていると振り回されてしまいますし、誤ってしまうかもしれません。まあ、そういう振り回されている人たちを特に意識してですね、ヨハネはあなたには油注がれた油があるんだ、もうそういう意味では本当に御霊が必ずちゃんと正しいことを、正しい導きをあなたに教えるから、いつまでも人の教えに振り回されてないで最終的に決着をつけてくれる、答えを与えてくれる油の注がれた油、聖霊に聞きなさい、聖霊はすべてのことをあなたに教えてくれるから、なんで聞かないんだって、一人ばっかり聞いてなんで聖霊に聞かないんだと言ってるわけですよね。こんな素晴らしい助け主、こんな導き手がいるのに、聖霊はちょっと後にして人に聞こうってやってる人たちに対してですね、いやまず聖霊だろ、うちにおられる聖霊がこんなに語っておられるのに、なんでそれに耳栓をして見える一人ばっかり聞いてるんだと。常にうちにおられる聖霊にしっかり聞いていかなければいけない、ちゃんと聖霊を教えてくれるよって言うんですよね。すべてのことについて教えてくれるよ、どうしていいか分からなくて困り果てているときにも、いろんな人の意見が分かれててもどうしていいか分からないときにも、ちゃんと道を示してくれるのは聖霊だよ、もう内側から聖霊を語りかけてくださっている、またあるときには具体的な出来事を通して、ああこうしていくんだな、もう明らかにこっちに神様導かれるんだなって分かるときもあります。もちろんあるときは人の言葉を通して、こういうことかなって教えられるときもあります。でもいろんなことを通してですね、最終的に聖霊は私たちをちゃんと正しい道に導いてくださる方です。人の意見を聞くことはとっても大切なことですけれども、でも最終的にはうちにおられる聖霊に聞いていく、聖霊がすべてのことについて教えてくださるというんだから、すごいことですよね。聖霊は天国の知恵を私たちに教えてくださる方です。あのイエス様の弟子で漁師出身で、特にそんなすごい勉強もしていない、あの無学なペテロやヨハネを、あの初代教会の時代、それこそ博学な人たちがですね、このペテロやヨハネの教えを聞いてびっくりしたわけですね。なんであの無学の人たちがこんなすごい教えを語るんだ。使徒の働きの4章13節、使徒の働きの4章13節、使徒の働き4章13節、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。 まあ、イエス様と確かに共にいた。そしてイエス様が天に昇られた後、この聖霊が与えられて、聖霊が注がれて、油が注がれて、全く特別な勉強もしたことがないペテロとヨハネがですね、大胆に人々の前で福音を語り、そしてその教えに、まあ、それこそしっかり勉強したエリートの人たちもびっくりするようなですね、どこでこんなことをこの人たちは学んだのだろう、そうか、イエス様が共にいたんだ、聖霊が注がれているんだということが、まあ、だんだん分かってくるわけですね。無学なものにもこの天の知恵を与えてくださる方、私たちにはこの永遠の命を得るというすごい究極的な知恵が与えられていますから、まあ、そういう意味ではこのすごい知恵がキリストを信じる者には与えられているわけですね。天国の知恵が与えられている、天国の視点からいろんな物事を見ることができる、聖霊がそういうことをさせてくださるというんですから、すごいことです。ペテロやヨハネもそのように聖霊によって、天国の知恵を伝えることができました。この素晴らしい聖霊が、私たちが世にあって預言者、祭司、王として、生きられるように、その必要な知恵、力、助けをちゃんと与えると約束してくださっています。ですから私たちはもっともっと聖霊に聞いていかないともったいないですね。この素晴らしい助け主をないがしろにしてはいけない。先週の有原先生のメッセージやお菓子の中にも何度か出てきました。本当に先生自身が一番弱くなっているとき、もうどうしようもないときに、この聖霊の力強い語りかけがありました。本当に聖霊は私たちが弱っているときとか迷い果てているときに、もうどーっと働いてくださる方ですね。自分の願っていた思っていた方向とは全然違う方向にこう導かれていった。でもそれも御霊がしてくださったことだ。御霊がなさることは、その時には分からないこともありますけれども、後になって、ああこれが最善だった、あ本当に御霊は導いてくださったなと、そう知ることができる聖霊の働きです。今月23日第4聖日はペンテコステ礼拝ですけれども、今月本当に聖霊をますます私たちは求めていきたいと思います。なんとこの素晴らしい聖霊が私たちにも語りかけておられることか、それは私たちが本当に聞けばいいだけなのに、どうしても見えるもの、見える人に頼ってしまう。もっともっと聖霊に聞いていきたい、注がれているこの油の力というものを体験していきたいと思います。第二コリントに戻ります。まあ、そのようにですね、パウロは、コリントの人たちに、まあ、計画を変更したことについて弁明しながらですね、本当にでも神様は真実だよ、そして、神様はキリストのうちに固く今も私たちを保ってくださっているのも神様だよ、そして、素晴らしいこの聖霊の油を注いでくださったのも同じ神様ですよねって言ってるわけですね。でその聖霊のことについて、22節、第2コリント1章22節、なお続きます。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。まず神様は確認の印を私たちに押したというんですね。この確認の印というのが、福音書でも同じ表現が使われています。なんか分かるようで分からない表現ですけど、確認の印、ヨハネの福音書の3章の33節、ヨハネの福音書の3章33節に確認の印という言葉が出てきます。これは ヨハネ、バプテスマのヨハネが言っていることですね。私、第一礼拝でイエス様が言っているって言っちゃった。ヨハネの福音書の3章33節、その証を受け入れた者は、神は真実であるということに確認の印をしたのである。ヨハネの3章33節ですね。ここで確認の印という言葉ができます。その証、すなわちキリストの証を受け入れたものですね。キリストの証を受け入れたものは、それは同時に神は真実である。神様は本当にこの私たちのためにキリストを、メシアを、救い主を送ってくださった。私たちを罪から救うために、この素晴らしい救い主を送ってくださった。本当に神は真実だ。約束を守ってくださる方だということにですね、確認の印を押したのと同じだ。キリストの証、キリストの証言を受け入れたということは、神は真実であるということに確認の印を押したのと同じだ。まあ、そういう意味では、もうイエス様の証言を受け入れた、イエス様のおっしゃっていることを信じ受け入れたということは、この神の真実、神を真実だということを受け入れたということと同じだ、確認の印をしたのと同じだということですね。キリストは神の子であり、そして神は本当に約束通りその素晴らしいキリストを送ってくださった真実な方、約束を守ってくださる方、そのことに確認の印を押した。イエス様を信じている者たちはみんなこの確認の印を押しているんですね。神は真実ですという確認の印を押している。そして、まあ、それをしてくださるのも聖霊なわけですね。聖霊によらなければ私たちはイエス様の証言を受け入れられない、イエス様が私の主だということも受け入れられないと、まあ、第一コリント12章で言われていますから、まあ、そういう意味ではイエス様の証言を受け入れた、神は真実であるということに確認の印をした、それができるのも聖霊の働きです。しかしですね、第二コリントに戻ります。1章の22節で、その聖霊はですね、同時に保証である。第二コリント1章22節ですね。神はまた確認の印を私たちに押し、神は真実であるというこの確認の印を私たちに押したと同時にですね、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。御霊は、聖霊は保証である。22節の中のところで手付金とも書かれてありますけれども、御霊は保証であり手付金である。何の保証かというと、神の国の保証。私たちが神の国に入れるという保証ですね。保証であり手付金。保証というのははっきりしているものです。漠然としたものを保証には絶対いたしません。手付金というのも見える、まさにお金ですよね。見える形のもの、具体的なものです。だから御霊が保証だ、手付金だというならば、御霊は、漠然としたものではないんですね。確かなもの、ちゃんと保証になるもの、手付金と言えるものです。そうじゃないと困ります。これ精霊あげるからねって言ってですね、口約束では困るわけですね。本当にもらったのかどうかわからない、でもまあもらったことにしておこう、そんな漠然なものではありません。保証ですから、手付金ですから、ちゃんとはっきりわかるものです。でもそんなにはっきりわからないな、保証と言われるほどはっきりわからないなというならば、それはもっとはっきり分かるように祈らなきゃいけないですね。だって保証だって言われてるんですから。神の霊が、御霊がこの私のうちに確かに住んでおられる、はっきり分かるものです。保証ですから、まあ、神の聖霊の内住、うちに住む、内住っていう表現がありますけれども、 の聖霊が私のうちに確かに住んでおられる、そうはっきり分からなきゃ保証にならないんですね。ですから聖霊というのはそんな漠然としたものであっては困ります。保証ですから。もしも確かにイエス様を信じたし神は真実だというこの確認の意味はあるんだけど、もう一つ御霊がなんか漠然としてるなとおっしゃるならば、もっとはっきり分かるように祈ればいいんですね。まあそれははっきり分かるというのが一つの聖霊体験といえるものかもしれません。そこはまだはっきりしていないならばはっきりさせていただきましょう。今月ペンテコステですから、天国の保証であり手付金ですから、漠然としたままでは困ります。漠然としたままでは本当の希望になりません。この聖霊の内住がはっきりするということはクリスチャン生活にとってとっても大事なことです。どっちでもいいことではありません。これははっきりしなければいけないことです。こんな私のうちにこの清い神の霊が聖霊が住んでてくださる、それがはっきりしてきますと必ず信仰に変化が起きてまいります。まずやっぱり聖霊に聞くようになりますよね。まあ、もしも皆さんの身近にですね、何でも自分の話を聞いて、質問したらばすぐに答えてくれる人がいたとします。そうすれば多分その人に何か困ったり迷ったらすぐに聞きますよね。きっとこれどうしたらいいと思う、これ迷ったけど右左どっちがいい、その目の前にいる人が必ず答えて必ず正確に答えてくれる人だとしたらですよ、何でも間違う人じゃちょっと頼りないですけれども、必ず正しい答えを出してくれる人が目の前にいたらば多分私たちは何でもその人にこう聞くと思います。聖霊はですね、間違うことなくその導いてくださる聖霊が私のうちにおられるっていうんですから、前じゃなくてうちにいてくださるんですね。その方がもう何でも教えるよ、全てのことを知らせるよって言ってくださってるんですから、本当にその聖霊がうちにはっきりおられる、まさにもう目の前にいる人を見てるみたいにはっきりおられると分かったらば、私たちは何でも聖霊に聞くようになります。もう本当にリアルにな助け主ですから。そうすると実はそれはすごくいろんな人間関係や私たちの生活に大きな影響を及ぼしていくんですね。何でも聖霊に聞いていきますから、まず人に聞いて、あの人間違えたことを教えやがったとかですね、そんな言って怒ることもないし、あるいは人に要求することもあまりなくなります。何でも御霊に相談していけばいいですから、そういう意味では人間関係が楽にされてくるでしょう。ちゃんと聖霊が答えてくださいますから。そして必ず聖霊がちゃんと最終的には大丈夫なようにしてくださるという安心が生まれてまいります。また聖霊は神の言葉を私たちのうちに大きくしてくださる方です。この神の言葉が大きくなってこないと私たちは相変わらず人の言葉にとらわれます。いつも人が言った些細な言葉に引っかかり、そしてまたそれにとらわれて傷ついたりぶつかったりする。結局人間関係を自分から壊していってしまうんですね。でも聖霊がうちにおられる、はっきり分かってくると聖霊が私たちにこの御言葉を、神の言葉を大きくとどめてくださいますから、だんだんあんまり人の言葉にとらわれたり傷ついたり、まあ、全くしないとは言いませんけれどもしにくくなってきますよね。あるいは何か思い通りにならないことが起きたとき、思わぬ事故やトラブルに巻き込まれたときも、あ、何か必ず意味がある、神様のご計画の中に必ずこれはある、そういう見方を聖霊はさせてくださいます。何一つ神にあって無意味なことはない。聖霊はそのように私たちの信仰を励まし続けてくださいます。 もしも確かに神は真実であると信じている、イエス様の証言を自分は受け入れた、でもまだなんか相変わらずしょっちゅう人の言葉にとらわれていたり、人に対して要求ばっかりが出てきてしまう、ちょっとしたことでもああもうダメだとへこんでへこんでしまうと、ずっとそのままへこみっぱなしになってしまう、そういう状態が続いているならば、もう一度この聖霊の保証が本当にはっきりしているんだろうか、保証と言われるほどに自分のうちにこの聖霊がはっきりしているんだろうかということを問いかける必要があるかもしれません。もちろんこの聖霊がはっきりしたからといって、全然落ち込まなくなるとかですね、悲しんだりしなくなる、そういうことではありません。私たちは相変わらず人間ですから、聖霊を受けたら人間でなくなるわけではありません。人間ですからずっといろんな感情やいろんな そういうものを持ち続けます。でも一時的に落ち込んだり、あるいは悲しんでいたりしても、ああ聖霊がまた引き上げてくださる、そんな安心を持ってですね、安心して悲しんだり泣いたり落ち込んだりしていられる。でも必ず聖霊が私たちにまた切り替えて向きを変えて神様を見上げさせてくださるという、そんな安心を持っていられるようになるかと思います。何を失ってもこの永遠の命に至る救いを失ってしまったら元も子もありません。この救いの保証である、神の国の保証である、この聖霊をはっきりさせて生きることができるならば、私たちはあらゆる場面で希望を見出していくことができますし、力を受けていくことができます。御霊は保証です。神の国の保証です。具体的なものであり、リアルなものです。その方が私のうちにはっきりと住んでいてくださる。今もしそれが漠然としてしまっているならば、もう一度はっきりしてくださいと祈りましょう。もっと私のうちでリアルになってください。もう朝から晩まで聖霊様どうしましょうと聞かないではいられないほどに、ああ私の助け主だ、本当に私を導いてくださる方と、そう告白できる聖霊を今月本当にはっきりしていきたいと思います。パウロは、予定を変更した、コリント第1回目のコリント訪問を、キャンセルしてですね、その説明理由からを説明することから、キリストの真実、聖霊の保証、そしてこの素晴らしいキリストと聖霊を与えてくださった神様、三位一体の神様を称えています。今コリント教会の一部の人たちは非常に人間的な見方で、人間的な思いで、パウロのことをこう見て不信を抱いています。そういう人たちに対してもですね、もっとこの素晴らしい三位一体の神様を見上げていきましょうよ。こんな素晴らしい神様がおられるのに、こんな神様の祝福の中に置かれているのに、見える人のこの重箱をつついて、の隅をつついてどうするんだ、こんなに神様に素晴らしい神様にどうしてもっと目を向けないんだと言わんばかりにですね、まあ、だんだん自分の弁明をしながら、この神様、賛美って神様を称えるこの賛美になっていくんですね。聖霊は私たちに罪からの救い、天国を保証してくださる方です。神の真実、そしてキリストの守りの確かさ、それをはっきりして、明かししてくださる霊です。聖霊の助けなしには、私たちの信仰も本当に絵に描いた餅、漠然としたもの、頭だけ知識だけのものになってしまいます。もう一度新しく聖霊を求めていきたいと思います。聖霊様にも本当にあのこともこのことも気になっていること、わからないこと、何でも聞いていきたいと思います。どのように聖霊が答えてくださるのか、どうぞ、聞いてみてください。必ず御霊は答えてくださいます。あ、こんなにリアルに答えてくださる聖霊がうちにおられたんだ、なんで今までもっと聞かなかったんだろうと後悔するぐらいですね。聖霊は私たちに知恵を与えてくださる、 導きを与えてくださる方です。保証ですから、手付金ですから、漠然としたものではありません。今月ペンテコステのあるこの月、本当にそのことをもう一度はっきりさせていただきたいと思います。もう一箇所、エペソ人への手紙の一章17節から19節、エペソ人への手紙の一章17節から、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。神を知るための知恵と啓示の御霊です。この御霊、私たちのこの心の目を開けてくださるんですね。私たちは今目に見えているものだけが全てかのように生きています。でも御霊によってこの心の目が開かれると、この天国の知恵が、神の国の領域が見えてくるんですね。そして今まで見えなかった神の召しによって与えられる新しい望みというものが見えてまいります。この地上の見えるものだけで何か全てが終わってしまうかのような、そこまででしか見えなかったこの限界がですね、ブワッと広がって、キリストを信じる者が受け継ぐものがどんなに栄光に富んでいるか、その先に用意されているこの霊的な祝福、恵みの世界がですね、開かれてきます。そういう意味では、聖霊はこの私たちの心の目を開いて、今まだ見えていないもっと広い世界を見せてくださる方です。神様の偉大さを見せてくださる方です。なんてちっぽけな神様を今まで拝していたんだろう、礼拝してたんだろう、こんな偉大な、こんなすごい方じゃないかということをですね、聖霊は私たちの心の目を開いて見せてくださる、知恵と啓示の御霊を与えてくださる方です。そんなすごい方が私のうちにいてくださる、これはぜひともはっきりしなければなりません。またはっきりしていくことで、どんなに、私たちのこの生き方が、信仰生活が変わってくるかは知りません。さらにこの御霊を求めていきたいと思います。もう一度最後に今日の聖書箇所を読んで、お祈りしたいと思います。第2コリント1章21節22節、皆さんね、ご一緒に読みましょう。第2コリント1章21節から、私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。お祈りします。ハレルヤ、全知全能の父なる神様、あなたの皆を心からあがめて賛美をいたします。私たちにこの素晴らしい助け主、聖霊を与えてくださって感謝をいたします。私たちは本当に聖霊の助けなしには、本当にいつ信仰を失ってしまうかもわからない、本当に弱いものであることを認めます。でもすべて信仰も上から与えてくださるから感謝をいたします。キリストのうちに私たちの信仰を固く保ち、本当に落ち込んだりテンション下がっても日々私たちを強めてくださる、この神様がいてくださるから感謝をいたします。そして神様は私たち一人一人に油を注がれました。それは私たちがただそれを喜んで、自分のために満足するためではなく、預言者、祭司、王として生きるための、そのような油注ぎであることを感謝いたします。どうかあなたがそのために素晴らしい聖霊を注いでくださいましたから、私たちをそのように生かして用いてくださいますように心からお願いいたします。どうかこのうちに住んでおられる聖霊がまだ本当にはっきりしていないならば、漠然としたものであるならば、どうか今月 このペンテコステの今月、主をはっきりさせてください。保証ですから、手付金です。どうか漠然としたものでは困りますから、主をどうか一人一人のうちにはっきりとこの聖霊の内住を明らかにしてくださいますようにお願いいたします。そしてこれから本当に何でも聖霊に聞いていくことができますようにお導きください。本当に主を人に振り回され、人の言葉に振り回されていくのではなく、本当にいつも聖霊に聞きながら、聖霊に問いかけながら歩んでいくことができますように、すべてのことを教えると、聖霊はそういう霊だと、助け主だと主は教えてくださっていますから、どうかそのように聖霊に聞いていくことができますように導きください。この1週間も具体的にいろんな迷った時に、分からない時に、聖霊様どうしましょうと、どうか聖霊に問いかけていく、どうか導き、この祈りを与えてください。よろしくお願いいたします。聖霊を豊かに注いでください。本当に私たちの教会がいよいよ聖霊によって導かれていくことができますように、神様どうか私たちを導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。どうぞ。